番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうもドルフラングレン小林彩乃です。あのね、今年入ってからいろいろねやらせていただいてる小林なんですけれども、ついにですよ、萌え産業に参戦することが決まりました。ね、分かってる。俺が一番謎なんだよ。聞いてください。あのね、四つ目でチャンネルをいただいて、萌えを意識したおしゃべりをね、女子高生にね、なりきってね、するので、ま、すでにあるコンテンツなんですけど、ちょっと役者さん交代という形で、私が引き継ぐことになったっぽくて、その時にはぜひチャンネル登録とか、あと LINE アットとかあるらしいので、頑張ってチャンネル登録とかお願いします。頑張ってね、週3くらいのペースで音声を上げていきます。しかも恐ろしいことにこれ台本も私が書くっていうあれで、もう私わかんないのよ。萌え、いや自分はさわかるけどさ、だからもうさ。久しぶりにときめきメモリアルガールズサイドとか出そうかと思ったよね。いや、ガールズサイドだったらさ、まだそのままやりゃいいんだけどさ、あーどうもこんばんは、こんにちは、やりゃいいんだけどさ、だって女子高生だよ。だから私の得意とするところ、ショタとかさ、ショタっ子とかさ、男の子だったらそのままトレスしてできるよ。ね。女子が喜ぶやつ。だけど男性が喜ぶやつが、そもそもできてたら私こんなとこまで行き遅れてねえよなっていうところがあって、でもちょっと可愛い感じで、なんだろう、一番最初の自己紹介撮ってくださいみたいな感じで、どうもこんにちはみたいなやったんだけど、ほら笑われてるでしょ、こういうことですよ。で、こんにちはみたいなのをやって撮って、でも途中で楽なところで芝居し始めて普通の声になっちゃったんだけど、もう最初のところでなんだボンって可愛い声出してるからよかろうもんって思ってボンって提出したら、声安定させてくださいってバレて。そんな私がですね、頑張って萌えを喋っていくので、もしよかったら聞いていただきたいなと思います。はい。番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者である私小林彩乃が映画への愛と、そして共生と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との架け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて今回は、With You、ケビン・ベーゴンの With You と、おすすめいただいたきっと今うまくいくを、紹介したいと思います。では、今回も元気、みよーん。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画についてですね、小林が愛や感想を語っていくコーナーですよ。どんどん行きましょう。基本情報、With You は1999年アメリカ制作の映画です。枠としてはヒューマンドラマになるのかしらね。監督はティモシー・ハットン監督。監督っていうかね、監督作品はこの作品と、88年に原案も兼ねていた、新世にも不思議なアメージングストーリー5。5?うん、ちょっと謎なんだけどこれ、うん、という作品とこの作品だけで、あとは俳優業が主な方ですね。グッドシェパードとかゴーストライターとか、最近もテレビドラマが多いみたいです。主演はエヴァン・レイチャル・ウッドちゃん、これね、ね、若い女優さんです。で、映画ではこの作品が初主演ってことになってるんですけど、実はトムちゃんのインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアでキルスティン・ダンストとクローディア役で最後まで悩まれてたらしいですよ。ご縁かなと思ってますね。私が彼女が出てるやつで見てて覚えてるのはミッキー・ロークのレスラーかな。あれはね、マリサ・トメイさんもとても美しかったんだよね。ウディ・アレンの長編40作目の人生万歳とかも出てらっしゃいます。子役発信の子だから好きになったらこれからも ずっと追いかけられると思いますよ。ぜひぜひ見てみてください。それからケビンベーコン、以前紹介した告発とこの作品で私はケビンに落ちましたね。あの悪役じゃなくてびっくりしたかな。うん、あの悪役面だって私も再三紹介するときにはこの人はね悪役面のあの俳優さんなんだよってお話はするんだけど、ハマったのは悪役じゃないんですよっていうところですね。いやいいですよ、悪役ももちろんね、激流とかね。あとね、こないだリメイクされたフラットライナーズも好きだったな、これな。多分ハマった映画俳優の3人目とかですね。ベーコンブラザーズのアルバムだって持ってるんだぞ、俺は。はい、お話です。1960年代後半、ペンシルバニアの小さな田舎町で、10歳になるハリエットちゃんは、家族で経営するモーテルで暮らしています。母はアル中、姉は何人もの男と寝ている不死だらな女性、夢の世界に生きている彼女は本当に自分を理解してくれる場所に行きたいと願っていました。そんなある日、ハリエットは知的障害を持つ青年リッキーと出会って、二人だけが、互いを理解し合えると気づいていきますっていうお話ですね。そのリッキーくんがなんでここのモーテルに来たかっていうのはあのちょっとずつ分かっていくんですけど、あのリッキーのママがね死を悟って、自分のねあの死を悟って、そのホームにね彼を入れようとするっていうところで、あのそこの車が壊れちゃってね途中で、でそこのモーテルに宿泊して彼らが仲良くなっていくっていうお話なんですけど、まあもうその前提としてもうね辛いじゃないですか。ちょっとずつ分かっていくんだよそれはね。ホームに行かなきゃいけないっていうのは大人であればパッと見てわかるんだけどさ、ね、お母さんが自分がその亡くなった後に彼のことを世話ができないから、その生きている間にホームに入れますっていう話なのね。で、お母さんももうすごい白いの、気づいたら大人になってみたら、もうね、それが辛くって、もうそこからして辛くって、で、お姉ちゃんがね、実はハリエットちゃんは産んだ子で、15の時に、子供を産んでて、それがハリエットちゃんなんだけれども、の、お姉ちゃんは、リッキーと触れ合うことを良しとしないの。それは、性的な問題があるから、っていうことなのね。で、障害があるというか、ハンディキャップがある。なんて言えば、今、正解なんだろうね。正解というか、の問題にならない言い方なのかちょっとわからないんだけれども、ハンデを持っている、人たちの、の性的な、なんだろう、問題っていうのは、すごくデリケートなんだけれども、もうね、今も結構そういうのって、ちらほら聞くしね。んだけど、純粋に仲良しになった時に、それを大人の人たちが止めるのか止めないのかとか、ね、で、お母さんとしては、その善悪の区別ぐらいつくよって言うんだけれども、それは、本当に理解してないとわからないところだし、何が起こるかもわからないし、で、彼はもう大人だしっていうのとか、多分、その家族だったら、ドキッとするところもあるんだよね。その周りを見てる、そのハリエットちゃんの彼女、家族だったりとかすると、ドキドキするところもあるんだけど、でも、そういうところとは別に、本当に彼らは絆が深まって、仲良くなって、いろんなことをしていくの。それがね、すごく純粋でピュアですごく良いんだわ。で、なんだろう。大人になったらね、君は僕を嫌ってしまうよっていうのね。その僕は大人になれないからずっとこのままだから、君が大人になったら絶対に君は僕のことを嫌ってしまうし、で、っていうのね、ちょっとさ、もうさ、泣けるじゃん。もういろんな意味で泣ける映画なんだけどさ、で、一日だけでいいから、みんなと同じように僕も利口になりたい。一日だけでいいんだって言って、で、それを叶えてあげるのは簡単だったってハリエットちゃんが言うのね。で、どうするのかなって思ったら、小学校に一緒に連れて行くの。それってさ、大人って考えつかないじゃない、なかなか。一緒に、みんなと一緒になりたいって言って、その、自分のコミュニティに連れて行くって、すごいことだと思ったのね。私にはその発想ができるかなと言ったら、結構頭固いから私も、できないなと思って。で、そういう自由な子供の発想力とか、すごく綺麗な、本当にピュアっていうところの気持ちとか、そういうものがすごく胸を打つ映画なので、なかなかもしかしたら、これ見つからない作品かもしれないんですけど、ぜひ見てみてほしいなって。で、心洗われてほしいなと思います。ケビンすごいいいです。ハリエットちゃんもすごくいいので、ぜひぜひ見てください。それでは次、行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
こんにちは。グーグー漫画フロンティアの宮本浩です。皆さん、 気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。 Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。
はい。タチさんからですね。リスナーのタチさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。きっとうまくいくってインド映画見たのですが感動しました。って言って。ちょうどね、17日とかまで、1月の17日とかまで、某サイトで無料で見れるみたいなので、ぜひっていう、見たことあったらごめんなさいって言って。コメディーなのに感動の涙がって言われたので、見てみました。っていうかですね、あれです。インド映画この間、バフバリを見に行ったっていうので、インドの民になってしまったの？ついにインドの民になったの？って友達に言われたんですけど。いや、まだ、その、インドの民になるにはですね、私も歴が浅いものでですね、これからちょっとずつ見ていきたいなと思うんですけど、でもね、インドの映画、ボリウッドはね、もうそれだけで成功している業界なので、興味はあるんでね、ぜひぜひ見ていきたいと思うんですが、はい、そんなインド民にまだなりきれてないけど、バーフバリを劇場に見に行くくらいには興味がある小林がずっとおすすめされてきたきっとうまくいくをご紹介しますよ。はい、行きましょう。きっとうまくいくは、2009年公開のインド映画です。現代は3イディオッツで、一番最初に日本で公開されたのは下町コメディ映画祭だったらしいんですけど、この時がサンバカニ乾杯のタイトルで、上映されたそうです。監督はラジクマヒールヒラニ監督。言いづらいね。まだ、ドイツじゃないや。インド名に名前が、口が、なかなかついてこない。ラジクマールヒラニ監督。はい。PK 取った人でした。まだ見てないから見たいぞと思いますね。主演はアーミルカーンさん。私、何にも知らないけど、この人の名前だけは聞いたことあったんだよね。だから、すごい人なんだろうな。モットーは、夢を妥協してはいけない。夢を実現するために妥協することはあっても、夢そのものを妥協してはいけない。という一言だそうで。この大学生役を、このね、大学の話なんですけど、大学の寮の話なんですけど、この大学生をやるにあたり、44歳当時のアーミルさんは筋肉を削ぎ落として肉体改造をしたそうです。目元がね、いや、見てて、その年齢とかまで調べて見てないからさ、見てて目元があれ若くない人なのかなとは思ったけど、そこまでのお年だったとは思いませんでした。感服です。PK は同じ監督の作品ですし、チェイスも有名ですね。それから、アール・マドハバンさん。言えた。は、日本で調べるとこの作品だけに思えちゃうんですけど、インド映画だといろいろ出てるみたいですよ。それから、シャルマン・ジョシさんはこの作品の他に、同じ監督のフェラーリの運ぶ夢にも出ていますので、いろいろ見てみてください。私、この、シャルマン・ジョシさんは結構好きですね。見た目とか、お芝居も好きでした。みんなね、すごくいいお芝居をする人でした。やばい。で、お話、超難関の名門工科大学。ICE に入学したファランとラージュは、そこで超天才の自由人団長と出会います。彼らは一緒にバカ騒ぎを繰り返しては鬼学長の怒りを買い、いつしかサンバカとして札付きの問題学生となっていきます。そんな中、団長は天敵である学長の娘ピアと恋に落ちますが、そこから時は流れ、3人が卒業してから10年後、ファランとラージュは行方知れずの団長の消息を知っているというかつての同級生と再会。そして彼と共に団長を探す旅に出るのでしたが、というお話ですね。コメディに見せかけてだよ。インドの自殺率の高さとか学歴主義を風刺したっていう面白い作品です。きっとうまくいくは、R is well っていうね、彼らの、その、キーワード。きっとうまくいく。何でもうまくいくよっていう、おまじないの言葉がね、歌になって出てくるんですけど、主題歌になってるんですけど、これから来てます。サンバカのタイトルにはなんなかったんですね。すごく緩急がね、すごく好きだな。その R is well の歌すごくいいんですけど、そこでみんな、インド映画ですから踊ったりするんですけど、ミュージカルシーンになるんですけど、そこの歌で歌って踊って、うわ、もう何でもできそうっていう気持ちから一転、友人の死にパンって切り替わる感じとかは、もう、すごいなって思いました。人生って、 楽しいことだけでもないじゃないっていうのを、いきなりここで見せつけてくるのかっていう、頭をガンって殴られる感覚がすごくあって、それがその主人公たちとリンクしてしまう、思わずガンってリンクさせられてしまうっていう上手い持っていき方だなと思います。で、そのインドの闇、私はそのインドの政治とか国家のこととかあんまりよくわかってないんですけれども、まだまだね、インドの民にはなりきれてないんですが、その、すごい、圧力だったり学歴主義だったりっていうのがすごくあるんだなっていうのと、そんな自殺するんだみたいな、日本もね自殺はすごく多いね死に方だからあれなんだけれども、こんなに書かれるほどそんなにひどいのみたいな、だってもうね作品中で2回あるんですよ自殺1個は未遂なんですけど、もうちょっと笑えないのよ。でそれをその自分のその学歴主義っていうのが作ってたりとか、その大人からの圧力だったりとか、こうあらねばならないとか、こうしなければ生きていけないっていう社会が作り出している構造だっていうことを、すごいこの映画は発してくれているのね。でも、その中で自分たちはやっぱりこうやって生きていきたいっていうのがもちろんあって、それを追いかけていこうぜっていう、とても、なんだろう、若者がぐっとくる、ストーリーになってます。なので、ぜひですね、学生さんには見てみてほしいなって思いますね。で、自分が子供を導く立場になった大人の方もぜひ見て、一回自分のその問題として立ち返ってみてほしい。自分が学生だった時はどうだったかな？この自分の子供のことを応援できるのかしらとか、そういうところで、ちょっともう一回大人の方と、それからちょうど多感な学生さんたちに、ぜひぜひ見てみてほしいなぁと思う映画でした。それでは次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか？ With you、 それからきっとうまくいく、興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回はパディントンちゃん、今絶賛公開中だよのパディントンちゃんの一作目、それから草結びさんから、リクエストいただきました。読ませていただきます。ありがとうございます。北海道の草結びさん、ありがとうございます。こんばんは。もう特集されているかもしれないですが、ブロークバックマウンテンを取り上げていただきたいです。ヒースレジャーの命日近いので、ぜひこの作品お願いします。ということです。ありがとうございます。ちょっとね、もう1月の半ばにいただいたリクエストなんですが、ちょっと2月になっちゃいましたが、やらせていただきますので、ぜひよろしくお願いしますね。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通歌も軽々しい気持ちでいいです。ぜひお願いします。軽い気持ちでね、元気とか一言でもいいんで、ぜひ、just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @mnata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ね、スターウォーズのこの間言ってた、首絞められたい人の企画ですね。やってます、実は。第一弾として私と、それから、ここでね、僭越ながら演劇情報を、番組内容を変更して演劇情報をお伝えしますの、シロさんとですね、二人分の動画が上げられてますので、もしよろしかったらですね、ハッシュタグ、フォースで首絞められてみたっていうのをつけて、あなたもフォースで首を絞められている動画を送ってください。ぜひ、警察にですね、ポロってツイッターで上げていただければリツイートさせていただきます。それから、オープニングでも言っておりましたが、萌え産業に、小林も足を踏み入れますので、猫をかぶった、もうここでね、これを聞いてる人は、小林のありとあらゆる、さらけ出したものをここで聞いてると思うんですが、今更になって、猫をかぶった小林を聞いてみたいぞっていう方はぜひですね、 こんばんはーっていう声で喋ってますんです。あの、動きを出したら、あの、ツイッターとかで、あの、またお知らせするんで、ぜひぜひ楽しみにしていただいたら、いいなと思います。それでは、またまた次回
ー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ゲシカの豆知識。きっとうまくいく主演のアーミルカーンさんは、インドではシャールク・カーンさん、それからサルマン・カーンさんとの3人を合わせ、三大カーンと呼ばれているそうで、三人とも1965年生まれのボリウッドで絶大な人気を誇っている方々だそうです。これから私のように、これからインド民になっていきたいという方、もしよかったらこの三大カーンさんから攻めてみるのもいいんじゃないでしょうか。今日もお腹いっぱい。うん、おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。